それでは本日の聖書箇所、ピリピの4章、4節から7節を拝読いたします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。このところから、キリストの守りと題して西本浩一先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、4月第一の主日礼拝を私たちに与えてくださり、またこのところにもよみがえりの主が共におられる、そのことを覚えて、また私たちは神様を賛美し、そしてまた御言葉によって私たちを励まし、また力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ神様の尊い御救いに預かり、また永遠の命が約束されている、このことを信じて、この世においてはさまざまな困難や苦しみもありますけれども、そうしたものに打ち勝つものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの時を主はあなたがお導きください。一切を御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週はイエス・キリストが死の中からよみがえられた、そのことを記念しお祝いするイースターの時でした。イエス・キリストは今はここには おられませんというふうに御使いが墓のところで最初に来た女性の人たち、マリアたちにそのように告げたわけですけれども、じゃあイエス・キリストは今どこにおられるのか。その一つの答えは、今は天にあって父なる神様の右にあり、また私たちの祈りを聞いてくださっておられる。しかしその代わりに、実はもう一人助け主、ご聖霊を父なる神様イエス・キリストは使わされて、そして私たちを助けてくださる。じゃあどのように私たちをご聖霊は助けられるんだろうか。それは私たちの心を慰め励ましてくださるということであるわけです。しかし神様はただ一人のお方です。父なる神様、そしてまた十字架で私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリスト、そして聖霊である神様はただお一人の方。三位一体というふうに難しい言葉では言いますけれども、しかし神様は私たちと共におられる方であり、守ってくださる。私たちはそのことを信仰を持って実感していくことができるわけです。で、今日はピリピ人への手紙の4章4節から7節を読んでいただきました。4節のところに、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。実はこのピリピの手紙というのは喜びの手紙と言われているわけなんです。この喜びっていう言葉が繰り返しこの手紙に出てくる。喜びなさい、喜びなさい、まあ、今読んだ4節のところにも、もう一度言います、喜びなさいとですね、再び語られているわけです。まあ、私たちは毎日生活しています。いろんなことが起こってくると思います。じゃあ私たちは楽しく生活することと、もういろいろこう辛いことばっかりがある、悲しいことがある、そう思ってですね生活するのと、どちらがいいのかということです。もちろん楽しい毎日をですね私たちが過ごすことができるならば、もうそれは感謝だと思います。むしろ辛いことや悲しいことが自分のうちからなくなってしまったら、もうそれは本当に喜びにあふれるんではないでしょうか。イエス・キリストが十字架で死なれた、 言うなれば私たちの心の中にある悲しみや苦しみをイエス・キリストは十字架で負ってくださった。そして十字架においてイエス・キリストは私たちの心の中にあるいろんな悩みや苦しみを喜んで背負ってくださり、そしてそれを取り除いてくださる。まあ、聖書で言うならば私たちの心を清められるということであるわけなんです。だから私たちは救われるということとともに、もう一つ大事なことは私たち自身の心が清くせられるということです。清いということはそこには悲しみとか不安とか恐れ、そういうものがもう取り除かれてしまう。まあ、イエス様は世の罪を取り除く神の子羊と言われたわけなんです。何のために来られたのか、それは私たちの心の中にあるいろんな悲しみや辛さや苦しみを取り除く、その働きをなされるということであるわけです。それがキリストの十字架です。もうこの教会のシンボルにもなったやら、そしてイエス・キリストはすべて重荷を負って、苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、そう言われるんです。だから私たちはいろんな苦しみや悲しみ、心の中にあるその重荷をイエス・キリストに全部お任せする。イエス・キリストがそれを負ってくださる。じゃあその代わりに信じる者に与えられるものは何なんだろうか。実はその一つが四節にある喜びっていうことです。喜びが与えられる。しかもこの喜びっていうのはこの世の喜びではないわけなんです。まあ、ある方は笑いはお金出したら買える、そう言われたんです。でも心の喜びっていうのはお金払って買うことできない。まあ確かに、まあ、私たちは漫才聞いたり落語聞いたりですね、テレビのバラエティ番組見て笑うっていうことはできると思います。でも自分の心の中にいつも喜びを持っているっていうことがそういうことでできるでしょうか。しかしパウロはこのところで主にあって喜びなさい、そう言ったんです。テレビを見て喜びなさいとかですね、楽しいことを経験して喜びなさいって言ったのではなくて、主にあって、主にあって喜ぶ。この主とは誰か、実は七節のところにキリストイエスにあってと出てきてるわけです。キリストイエスにあって実は私たちは喜ぶ。その体験をしたのはあのイエス様の弟子たちだったということです。一番最初に復活のイエス様を見て喜んだのは誰かっていうと、マグダラのマリアという人がもう墓のところに行って復活のキリストに会った。もう恐れてはいたけれども大いに喜んでって聖書に出てるんです。そしてその晩、なんとイエス・キリストは弟子たちに現れた。その時弟子たちは主を見て喜んだとあるんです。なんで彼らは喜んでいたのか、どうして彼らは喜べなかったんだろうか。多分一つの原因は自分たちは裏切ったという、そういう思いが弟子たちの心の中にあったんではないだろうかと思います。ペテロは最後までついていく、そう言いました。でたとえ牢獄の中に一緒にいられてもついていく。でも彼はそうはできなかったわけです。3回も明確に知らないって言って嘘をついて、彼は逃げていってしまった。他の弟子たちも同じだった。イエス様を裏切った、それは心から喜べるような状態ではなかったと思います。イエス様は死んでしまった。 彼らはがっかりしただろうと思います。もう希望がなくなってしまった。そして戸を閉じてですね、中にもう恐れて閉じこもっていた。でもそういう中にイエス様は現れた。弟子たちはそのイエス様を見て喜んだ。その喜びがどれほどのものであるのか、私たちはなかなか想像できません。でも自分の家族が死んでですね、死んだ家族が生き返ったらどれほどの喜びだろうかと思います。私はそういう経験したことないんですけれども、でももう3日でもうダメです、もう家族も親戚も集まってくださいっていうところに私は行ったことありました。もう最後の時、でもその人はなんと息を吹き返して、家族はもうすごく喜んで、で、ご本人はもう洗礼を受けたいって言われましたので、病床で洗礼を授けたっていうことがあったわけです。そしてそれ以外でも、もう病のために、がんのために、もうあと3ヶ月とかですね言われてる人も寿命が延びる。もう家族にとってはその一日一日が、言うなれば喜び。だから改めて私は、本当に人が生きてるっていうのはすごい喜びがあるんだなっていうことを思ったわけです。キリストは死の中からよみがえられた、復活された。そしてそれだけではなくて、過ちが許される、自分の心の中にあるその罪をイエス・キリストは許してくださった。だから復活されたイエス様の顔にはですね、私は怒りはなかったと思います。弟子に対する恨みとかですね、憎しみはなかったと思います。お前たちはあの最後の晩餐の時にみんなもう最後までついてくるって言ったけれども、裏切ったじゃないかってですね、イエス様は一言も言われなかった。もうむしろニコニコして現れた時に、弟子たちは主を見て喜んだ。だからそれはお金で買える喜びではないわけです。信仰によって得られる喜び。そしてこの手紙を書いたパウロっていう人もですね、喜びなさいって、なんで彼はそうやれるのか、彼自身がその喜びに心が満たされていたっていうことです。そして彼は現実にこの手紙を牢獄の中で書いていた。その状況、環境から言うならば、絶対に喜べないようなですね、状態だったと思います。自分は一つも何にも悪いことしてないのに、ただイエス・キリストの救いを伝えたっていうだけなのに、無知で叩かれて、牢獄に入れられる。そしてついには、自分が裁かれる。こんな不当なことはないって言ってですね、普通だったら言うかもしれません。でも彼の心にはそういう思いが全くなかったわけです。むしろ心にもう喜びがいっぱい満ちていた。そしてそれはパウロだけではなかった。他の弟子たちもですね、この鞭で叩かれて、もう外に追い出されるときに、自分はもうそのようにされているのに、もうふさわしいものにしていただいたって言ってですね、叩かれてる人が喜んでるわけです。普通だったらそんなバカなことない。でもそれはやっぱり主にあって、イエス様も40に一つ足りない鞭を受けて十字架に貼り付けになった。それは自分の罪を許すためだった。そしてイエス様は死の中から生き返った。もうそのことを見た人たちが500人以上いるってですね、この手紙を書いたパウロは他の手紙の中にもそのことを記しているわけです。キリストは生きておられる。そのことが彼の実は喜びの大きな原動力になった。そしてそれは私たちにも与えられる喜びであるということです。もう場所の制限とか時間の制限、そしてその状態もこういう条件が揃えなければ喜べないっていうのではなくても、もういつでもどこでも、どんなようなところにあっても 喜ぶことができる。その喜びを実は神様が私たちに与えてくださる。それを私たちは体験することができるわけです。しかし実際には、まあ、私たちの生活の中には6節に出てくるこの思い煩いっていうのがですねあると思います。心配事、悩み、まあ私にも私なりのですね心配や悩みがあるわけです。もう先生牧師だから何にも悩みないでしょう。もう別に私は能天気っていうわけではないと思うんですけれども、もうそれは自分なりには心配することも悩むこともあるわけです。でもそれを解決する秘訣が実はこの6節に記されてある。その6節を見るとですね、あらゆる場合にっていう言葉が出てきます。もうどんな時にもどんな場合にも、じゃあどうするのか、この願い事を神に知っていただきなさいっていう言葉があるわけです。願い事、自分がこうしてほしいということをですね、全能の神様に知っていただきなさい。パウロはそう言ったんです。自分を知ってもらう、自分の心の中にある悩みをですね聞いてもらう、聞いてくださる方がおられるんだということなんです。誰が自分の悩みをですね聞いてくれるんだろうか。実はそれがイエス・キリストです。私たちがお祈りするときに必ず一番最後に言う言葉があるんです。クリスチャンに共通していると思います。それはイエス・キリストの名によってお祈りしますという言葉です。キリストの名によって祈る。私たちの祈りを聞かれる方は実はイエス・キリストである。なんでキリストがよみがえられた後に天に帰られたのか、それは父の右にあって私たちを取りなされる間に入ってですね、まあ私たちは十分にもうそんな全能の神様に相対して言うということははばかれるかもしれない。でもその間に私たちを取り持ってくださるイエス・キリストがおられる。キリストが私たちの祈りを聞き、そしてそれを父なる神様に伝えてくださることができる。だから私たちはどんな時にもどんな悩みでもですね、このキリストに話をすることができるということであるわけです。まあ私は牧師としての働きをしてるんですけれども、講談だけで話してるっていうのではないわけなんです。時には私は人から話を聞くっていうこともですねするわけなんですね。それもまた牧師としての一つの役割、働きであると思います。まあ私には特別なその能力っていうのはないと思います。それはある程度の、まあ、心理学とかですねカウンセリングとはそういうことは学んだことはあります。でもそれによって私は人の悩みが解決できるとは一つも思ってはいないわけです。私ができることは聞いてですね、そしてお祈りをすることが、まあ、牧師としてすることができる。まあ中にはいろいろこう話をしてくださってですね、そして後になって先生解決できましたって言って喜んでくださる方があるんですね。でも私がしたことはその人に何か特別なことをしたというよりもむしろ、まあ、聞くというだけしかなかったわけです。もう中には長く喋る方もいらっしゃって、もう2時間か3時間ぐらい聞いたこともありました。もう途中に眠たくなってこうなずいててですね、相手の方にはうなずいて聞いてくれるんだなと思ってたんですけど、私はちょっとこっくりこっくりしてましたけれども、もうそれでも話聞いてもらえてよかったってですねすごく喜ばれて、すっきりしたって言って、まあ、言われて感謝だった。まあある方は自分で重荷を抱えるならば もう 100% 背負わないといけない。でも誰かが聞いてくれるならば自分のその重荷が半分になる、 50% になる、軽くなる、そういった方がですねありました。しかし一番私たちの重荷を負ってくださるのは誰か、イエス・キリストです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。イエス・キリストが私たちの重荷を背負ってください。ですから七節の終わりのところにも、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってください。パウロはそう言ったんです。私たちの心、そしてその思いをキリスト救い主であるあのナザレのイエス、死の中から蘇られた方が守ってくださる。もうこの約束は変わることはありません。もう私も信じて50年以上になりますけれども、変わらなかった。イエス・キリストは守ってくださって、もう今日も私は生かされている。本当にこれは幸いなことです。だから私たちはもし6節にある思い患いということが出てくるときに、自分だけで思い患うのではない、この捧げる祈りと願いによってとあるわけですけれども、私たちはイエス・キリストにお祈りすることができる、心の中にあるその重荷を委ねていくことができるということであるわけです。私たちはこの世の現実の苦しみがあるんですけれども、しかしそれとともに神様は私たちにこの信じるっていうですね、信仰の世界に生かしてください。自分の心の中で信じて、神様は生きて働いておられる、そしてイエス様は十字架で許してくださったんだ、新しい命に生かしてくださっておられる。私たちはそのことを信じるときに新しい力を得ることができるわけです。主を待ち望む者は新たなる力を得るってですね、イザヤっていう人はもう1700年以上前にそのことを語りましたけれども、本当にこの神様を信じて待ち望み祈っていくときに新しい力を与えられる。まさにそれは復活の力、死の中から蘇られて、それは自分をも元気にしてくださる。まあ私たちはキリストが守ってくださるんだ、そのことを信じるものでありたい。そしてそれを信じるってことはお任せするっていうことです。委ねるっていうことなんです。すべての一切の思い患い、そして重荷をキリストに委ねて、もう私たちは身軽になる。そうするならばこの4節に出てくる、いつも主にあって喜びなさいということが現実のものになるわけです。キリストにあって喜ぶ、その喜びが自分の心の中に表されてくる。そして5節には、あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさいという勧めがあるんです。寛容な心、それは人を受け入れるっていうことです。別の言葉で言うならば、その人を許すっていうことです。私たちは人を許しているでしょうか、人を愛しているでしょうか。その人を自分の心の中に喜んで受け入れているでしょうか。イエス・キリストは十字架で許してくださった、受け入れてくださった。あの裏切った弟子たちをもイエス様は受け入れられた方であるわけなんです。それが寛容。そしてこの手紙を書いたパウロ自身も、彼は迫害者だった、でも彼も許された、受け入れられた。そして彼は逆に今度は自分が鞭で叩かれるという経験をピリピっていう町で経験したんです。何にも悪いことしてないのに鞭で叩かれて牢屋の中に入れられる。でも彼は恨みも憎しみも一つもなかった。 あの牢獄の中で神様を褒めたたえ賛美したときに、なんと地震が起こって、もう獄屋の扉は全部開くっていうですね、もうびっくりするようなことが起こったわけです。もう看守はもう囚人が全部逃げてしまう、自分は責任取らないといけない、もう自害しよう。しかしその時にパウロはとどめて、じゃあどうしたらいいんですか、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。その牢獄の看守だけではなくて家族全員が救われる。おそらくそれは本当に大きな喜びであったと思います。フィリピンの町にその喜びが起こされていった。だから彼は喜びなさいということは確信持って言えるわけです。あのフィリピンの町で起こった出来事、彼はそれを生涯私は忘れなかったと思います。そしてフィリピンの人たちももう一度その時のことを思い出して、本当に主にあって喜ぶ、感謝を捧げる。そしてその信仰が2000年近く経った私たちに伝えられてきている。私たちもこのキリストにあって心から喜び感謝を捧げて、本当にこの喜び満ちあふれる人生を歩まさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、パウロは牢獄の中にあっていつも主にあって喜びなさいと彼は語りました。自分がかつては迫害者だった、鞭を振るい全く悪いことをしてない人たちを牢獄に入れるようなそのような人でありましたけれども、復活のイエス様にお会いしたときに彼のそのすべての罪も許されて彼は自由になり、また何よりもイエス様から愛されるそのような人に心が作り変えられました。どうぞまた私たちも心の中にこのイエス・キリストをお迎えし、自分自身がこのイエス様の十字架によって一切の罪が許される、また思い患いをもイエス・キリストはあの十字架の上で受け取ってくださり、また私たちを憐れみ愛し、また私たちの心を新しくしてくださる。どうぞこのことを信じるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。そして神の平安が私たちの心を支配し、そしてまた喜びに満ちあふれて神様が命を与えてくださった、そのことを感謝して生きるものとしてくださるようにお願いします。どうぞお一人お一人に神様ご自身がお望みくださり、平安と喜びまた祝福を豊かに与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。